主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。
ほう。
なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、久々の鉄道消化の
鉄道消化の
収録ですね。
続ですね、九州、はい、山陽九州編の5回目。
5回目ですか。
うん、
はい。これは神戸から長崎まで、
そうですね、
向かっている歌で、はい、ずっと続けてきて、今回、今福岡
九州に上陸して、そうやね、博多、福岡まで来ましたね。
来たよっていうところまでですね。うん、
はい。
大詰めとまでは行かないけれど、
まだ、まだあるね。50、60。
あ、そうですか。
まだあるね。
まだまだありそうですね。うん、
68まで。はい、
今日は41番。
福岡、博多を出てからですね。
はい。恒例のアカペラで、
あ、読む、
あ、今までのも聞いてると、はい、音を外してるケリーさん、
前回はひどいね。
ね、ああ、はい、だダメな時ダメなんですよ、歌う時
は。
うん、合わすまでかかるの。じゃあいきます。ま、この音程でいい。
ま、
さん、はい。
まだ一日と思いたる、旅路は早も2日1、降りてみてこんなに聞きし、財布の宮の飛び梅を、
はい、
まあまあ、
はい、
まあ、
はい、
62点。
すいません。はい、まだ一日と思いたる、旅路は早も2日1、
はい、
降りてみてこん何聞きし、
うん、
財布の宮の飛び梅を、
はい、
太宰府の歌、
2日1太宰府ですね。
太宰府って福岡市じゃないの？太宰府市、
太宰府は太宰府市。
二日市って間違うの？
二日市っていう駅から、
うん、
こう太宰府に、だいたい太宰府って駅ないんですよ。
国鉄はないんだよね。
国鉄にはね、あの西鉄の駅はあるけど、西鉄の二日市って駅から太宰府までこう枝、支線が伸びてる、まあ、最寄り駅ですね。
二日市で乗り換え
する。JR としてはまあ最寄り駅ですね。二日市からバスみたいな。
あ、そう。
うん、
西鉄さんは太宰府駅があるんでしょ。
太宰府駅あります。
そこに国立博物館もその辺にあるんでしょ、太宰府の。
そうそう、駅降りてずっと参道行って神社の、まあちょっと正面からなんか山の中をトンネルでエスカレーターボーンって行ったら山の上みたいなところにあるの。
山の中通るんですか。
すごいよ、トンネルの。こんな
こんなんでさっぱりわかりませんけど
真っ暗なこのトンネルみたいなのを、あの歩く歩道でビヨーンって抜けたら、
そんなんなの、
うん、
へえ、
ちょっと変なとこにあるんですよ。
太宰府はちょっと次も出てくる、
しばらく太宰府シリーズですね。
太宰府シリーズか、
うん、
はい、じゃあそれなんていう、西鉄の太宰府駅からもしばらくかかんの、うん、
いや、まあちょっと参道、ちょっとした参道があるんで5分か10分歩いたら、まあお宮に
着きます。博物館は山の向こう。
そうそう、お宮からさらにちょっと離れたところにあるんですか。はい、
太宰府を財布の宮とも言うんですね。
まあ財布っていうね、
お財布、
うん、
飛び梅って、これってあの道真さんの家から、
そうそうそう、道真
こう京都の
九州まで飛んできたっていう。
本当
本当って一応キーありますよ。
それ植え替えただけじゃない。
いやいや、知らない。
飛んでいくんですね。
なんてこと言うんですか。一生大学受かんないよ、そんなこと言って。
飛んでイスタンブールな感じですね。
そうそうそう、
はい。42番。千歳の昔、太宰府を置かれし、あとはこのところ宮に祀れる観光の、 自責語らんいざ来たれ、
うん、
千年前の太宰府はここにあったよ。
そうですね、もともと役所がね。
でもその奈良時代も太宰府ってここでしょ、
うん、まあ、神社とちょっと違う場所ですけど太宰府はね、
太宰府、これだだあそうか、
太宰府天満宮とその役所としての太宰府は場所は違いますけど、
ね、そうかそうか、うん、太宰府天満宮は、うん、菅原道真を祀ってるんでしょ。
道真公ですね、うん、
ってことは その太宰府で死んだ道真さんを祀ったのが天満宮でしょ、
うん、
だから別にお役所のとこに
違いますよ、場所は全然違う、
違うってことか、うん、え、墓はまた別なの？
道真の墓、うんうん、どこだろうね。
これ祀られてるのが天満宮、
あの辺にあるんでしょうね。あったかな、そうか、裏っちょにあったっけ。じゃあ
太宰府、今太宰府って建物はないじゃん、役所もないじゃん、うん、
草っぱらですね。
それ跡地はちゃんと
超大きな石碑がボーンって立ってます
あるだけだ。これ奈良だとさ、
うん、
奈良の平城宮はさ、うん、今立派なのをさ復元してるけどさ、
はい、
藤原宮、
あ
とはさ、
まあ、あんな感じだね、太宰府
なんか柱の下っ端だけポポってなんか適当に置いてあるみたいな。ああ、はいはいはい、そういうの復元しないのかな福岡は。
成長ねえ、どうなんでしょうな。
太宰府のお役所、ただのそのなんていうの、出入国する役所だったの、景品館
みたいなのあるでしょ。違いますよ、もう九州、西日本全体を総括する、九州を総括する役所でも、
だからすごい立派な
外交の最前線でもあるし、国防の最前線でもあるし、
それなりの立派な整備された、
うん、また長いんでね、結構だからどの時期の太宰府っていうの難しいし ね、何期何期ってあるし、
白、あのホワイトと朱色の建物だったら何でもいいんじゃないの
言っちゃった
よだからそれ、ね、奈良時代のデザインとか平安時代のデザインとか、まあ、
雰囲気はね、
まあでも奈良時代とかも奈良とかが牛耳ってるから鎌倉時代風のでもいいんじゃないの。
どういうこと
その建物復元する
鎌倉時代には太宰府なんかないでしょ。
ないの。
ないですよ。
え、でも博多港になってるぐらい、
まあ役所の機能はもうだって朝廷がダメですから。ああ、
そう
か。
じゃあやっぱそうすると奈良平安朝の、
まあまあまあ律令の時代でしょうね、
うん、じゃあ神殿作りで。
神殿作りじゃないと言ってから言ってください
はいはい。43番、醍醐の御代のその始め、惜しくも人に染ねまれて、身になき罪を負わされ、
負わせられ、
負わせられ、ついに左遷と定まりぬ。
うん。
何ですかこれ、菅原道真の事情じゃないですか。
そうですよ。
全然鉄道じゃないじゃないですか。
いや、鉄道商家はそういうもんだって言ったじゃん。
そうですけど。
地理歴史を学ぶとも、もう一つの理由ですか。
何も地名が全く入らない、こう。
そうですね。道真公のお話ですね。醍醐天皇の時。
あ、だから醍醐の
醍醐の身を、そうですね、醍醐天皇。
あ、これ大事ですね、
うん
うん、誰にはめられたとかも特になく、
藤原の時平
で、これはここには書いてないよね。
まあ悪い人
はい、はい、44番も続き、
うん、
天に泣けども天言わず、
うん、
地に叫べども地も聞かず、
うん、
涙を飲みて変となる、ここに月日を送りけり、
うん、
飛ばされた
道真公の悲しみ。
あ、そうですか。泣いちゃったけど口にはしなかったってこと。
いや、天を仰いで叫んでも天は答えてくれない、地に向かって泣き叫んでも地はもちろん答えてくれない。
そりゃそうだね。
ただただ涙を飲んでこの都から離れた遠い僻地で虚しい日々を送られたということです。
太宰府はの人は、
うん、
ここは僻地だって認識してる。
まあまあ、それは、まあ、都から離れてるのもあるし、
うんうん、
まあ、そもそも道真は太宰の権の措置っていうので来てるから仕事ないんで、
あ、ないの？
太宰府のトップっていう地位だけども、ゴンがついてるとそれは仮初めのってことなんで、お前は仕事ねえよっていう話なんで、完全な左遷です、ね、
窓際族なんだ。
窓際もないでしょうね。
あ、今だったらね、内部告発したらいいけどね。
ああ、そうですね。で、昔のほら、あのいわゆる天皇中心の歴史観で見ると、うん、摂関家は悪者なんですよ。藤原家は悪いやつなんですよ。天皇をないがしろにしてる悪いやつで、まあ、逆に道真公はその宇田天皇、醍醐天皇を支えた中心なんですよ。
でも、じゃあ醍醐天皇とかが、うん、道真かわいそうじゃん、京都に置いときたいって言えばいいじゃん。
いや、だから時平が悪いやつだって言っちゃったんですよ。自分の娘の子供をなんか天皇にしたいって言っちゃったんで、まあ、醍醐天皇は怒って飛ばしちゃった
んです。やっぱ失言はダメなんですね。
失言じゃないでしょ。
まあ、本人は失言
してない、ね。本人は失言してないですよ。ね、その時平が告げ口しちゃった
から。まあまあ、天皇から見たら失言したようなもんじゃんね。
醍醐天皇がちょっとだから見る目がなかったんですね。
うん、あ、そうだね。やっぱ帝はね。
うん、
あんなさ、帝ってさ、あの麒麟が来る見ててもさ、
うん、
あんなに世の中のこと全部知ってたの？
どうなんでしょう
ね。どこまで、なんか お飾りっていうとも失礼かもしれないけどさ、
うん、
お飾り的なものもあるじゃん。
まあまあまあ。
政治の実権ないんだからさ。
実権ないけど、まあ権威があるわけじゃない
ですか。まあそうですね。うん、
そこはやっぱああいうこうバランス感覚があるからこそそれで生き残ってこれたっていうのを描いてあるわけです、
ね、
何にも知らなかったら利用されたり、どっかに傾いていっちゃったらそれでアウトでしょう。
なるほど。さあ続いて、45番、はい、身は沈めども忘れぬは海より深き君の恩、形見の御意を朝ごとに捧げて絞る、たもとかな、
うん、
なんですかこれは。服の話？
そうそう、天皇からいただいた。
あ、まだ菅原
君。いや、まだですよ。もう、
あ、そう、
あともう一個あります、
ね、まだ、
ね、46までは道真公の話です、
ね、もう一個じゃあ46も、はい、
はい、
哀れ当時の御心を思い祭ればいかならん、お前の池に恋を呼ぶ乙女よこらよ旅人よ、
うん、
なんか短歌みたいになってきましたね。
いや、まあね、七五調ですから、ね、
これは何、こうもうかわいそうな、
左遷されて遠いところで、ね、身は沈めどもですよ、うん、でもかつて天皇から受けたご恩を忘れないために天皇からいただいた服を毎朝形見としてこうお祭りして、で思わず涙が流れると。
そんな服出したり入れたりしたら虫つきそうだから、ちゃんと
逆に出した方がいいでしょ。しまっといたら虫つくでしょ、
うん、でも防虫剤入れときゃいいじゃん。
防虫剤なんかない、なくはないんでしょうけど。
あ、そうですか、
うん、道真はいいもんなんです。だから摂関家が悪いやつなんです。
まあね、かわいそうな人好きですからね、日本人はね。そうそうそう、はー、だからすごいね、いくつですかこれ、道真のために。
確かにでかいね、話が、ね、太宰府込みなら確かに 1,2,3,4,5,6 話。
ちょっと時間稼ぎじゃないですかこれ。
ああ、まあそういう
50いく60いくつまで作んないと。
いや、まあまあ道真公はやっぱり戦前は非常に評価が高いですからね。あ、そう、でもお札にもなってますよ。
なったっけ
道真公はなってます。
そっか、あれ和気の清原もなって
もうそうですね。戦前はほらそうやってそういう、まあ、天皇家を支えた人がお札になります
から。なるほど、
うん、
そう、道真びいきな鉄道商家ですね。
太宰府通るときは避けて通れない。
はい、まあそりゃそうだわね、うん、その人祭ってんだからね。はい、47番、一時栄えし徒
不老、
後を訪ねて分け入れば草葉を 渡る春風になびくすみれの蜜五つ、
うん、
トフロウ。
トフロウっていうのが、まあ、今もトフロウという地名があります。それがもともとのその太宰府の清張が役所があった地域ですね。
これ福岡市じゃないかも。
太宰府市かな、大野城市かな、
まあ、その今の太宰府エリアに、うん、
まあのまあ、隣接する地域です。
あとを訪ねて行くと、
うん、
今は
草、まあ、今はもう何もない草原だっていう話ですね。スミレの花がチラチラっていう
咲いてるような、ちょっと寂しいとこ、
うんうん、
今はもうちょっと公園化されてるのかな。
いや今も結構ね、何もないとこで、まあ、草って多少公園っぽくなりましたけど、
福岡の人太宰府あんまり興味ない。
そんなことはないと思う。
確かによくあのさっきも出た藤原旧跡と言ったけど、
うん、
草ぼうぼうでしたね、
うん、
でも草刈りした後行くと良いのかもしれないけど、
天満宮の方がむしろ有名だね。確か太宰府っていうと、
そうだね、うん、そうだ、奈良の今平城宮のさ、
うん、
すごい公園化が整備されて、
そうでしょ、建物できる前って結構裏寂しいとこだったでしょ、
ね、うんうん、確かにそうだ、うん、はい、
古代ですからね、
うん、まあ、ね、
何があるってわけじゃないしね。
はい、48番、鐘の音を聞く観光の死に作られて観音寺、仏も知るや千代までも尽きぬ恨みの夜語りは、
うん、
また菅原公が
一応出てきますが、
今年ですね。鐘の音を聞くと菅原道真の死に作られた観音寺が、
観音寺って
観音寺なんかどこにもあるじゃんね。
まあよくある字ね、名前ですけど、うん、
仏も知るや千代までもずっとし、仏さんもずっと何でも知ってるよみたいな感じですかね。尽きぬ恨みは、
よかったりはいか、まあまあ道真のあれですね、うんうん、
すごい歌か順番飛んでまた出てくるっていう、
うん、
こう歌にもこう音量が、道真の音量が、
そりゃそうですよ、
染み渡る、
たたりになるわけですから、うん、
福岡の人は、福岡の人は道真こう好きなの？
あー、
なんかあんまり聞かないね。
どうなんか、あんまり聞かね、
確かに道真愛は聞かないよね。学問の神様的な話は聞くけど、
でも福岡じゃあ、あれじゃないの？なんだっけ、初詣って太宰府天満宮じゃない、大体。そうでしょう
ね、うんうん、なんだっけ、あの餅、
梅ヶ枝餅、うん、
ね、いっぱい売ってますね。
行ったことあんの？
ないけど。
なんで知ってんの？
長崎に売ってた。
どういうこと？
どういうことって売ってたんだもん、
福岡のものが。
じゃあ、わかんない、なんか出店、あのお祭りなの露店で、
あるあるある、梅貝餅売ってるね、あっちの
方なんか売ってましたよ。
どってことないからね、別に焼いただけの、
うん、美味しいですよ、
あの入った、
美味しいですよ、あの餅美味しかったですよ。
何軒もあるんですよ、
連なってんのよ。
そうそう、
梅貝餅しか売ってないのかってぐらい梅貝餅だらけで露店が、いや、
その参道だ、太宰府の駅から神社まで参道にたくさん店があるんですよ、うん、
梅貝
餅屋さんで、どこがやっぱり好きとか、何軒かまあ有名な店があって、あ、こっちが好きな人とか、あっちが好きな人とか、
八橋みたいなもんですか。
そう
なるほどね。はい、49、
うん、
財布分かれて鳥栖の駅、長崎行きの分かれ道、久留米は有馬の休場か、水天宮もほど近し、
うん、
あ、福岡出ましたね。
はい、
トス来ました、トス、
トス、
サーブスマッシュ、トス、
バレ
ー、テニスじゃない、
あ、そうなの、トスって、あ、
ベストを尽くしてくださいよ、水月さん。
あ、
トスはサッカーがあるとこだよね。
あ、サッカーがある、どこでもありますけど、
サッカーチーム、なんとかトス
ああ、僕もあんまり疎いですけど、駅のすぐ裏にものごっついサッカー競技場がありますね。
トスはなんかね、あの柏の駅弁を食べた、
うん、柏飯とかね、あと柏うどんが最近結構有名
です、ね、あ、そうなんですか。
あのうどんにそのあのもろもろっとしたの柏の身をのしてくれる、
パサパサしたやつ、
うん、そうそうそう、
うんうん、へえ、ここは水天宮も、
水天宮は久留米ですね。
あ、久留米ですか、
うん、
有坂久留米ちゃんって言ったね、昔ね。
有坂久留米って言ったね、字が違うけど
そうですね、
来る
来る人み
たい
な、うん、どうしてんだよね、うん、ああいう女の子ってさ、どうしてんだよね。さ、この間ふと思ってたの、あの子どうしてんだろうって、あの小杖凛ちゃん、
小杖凛って言ったな、
うん、凛ちゃんねとかって言ってた、
ああいたね、
ああいうちょっと元気なような女の子って消えちゃうね、
ポロッと。だいたい結婚してね、
うんうん、
お母さんになるっていう感じが多いね。
はい、まあ有馬はもう今久留米市なの、あの辺なの、
久留米の大名、久留米藩が有馬っていうお家ですけどね、有馬家。
これあの前やった、
あ、そうそうそう、あの有馬家の、そうそうそう、
施設
の国替えになって、うんうん、
ああそうなんですね、はい、はい、さあここか、ここがあの鹿児島線と長崎の分岐になる駅。
そうです、
はい、で私たちは長崎に行くんですね。
行くんだけ ど,
どう
熊本行っちゃうんですよ、
はい、じゃあ50番行きます、
はい、
かの西南の戦争にその名響しき田原坂、
うん、
見に行く人は木の葉より降りて道聞け里人に、
うん、
はい、熊本の方に寄り道をしちゃったんですね。
そうです、
田原坂、あの西南戦争で有名な
田原坂ってね、駅がありますからね、うんうん、激戦地、
うん、どこにあるかは里の人に聞けってさ観光案内ないのかね。
まあ駅あのちょっと離れてるからね、線路からは、うん、
でも 坂道でしょ、
そう
だ、峠道でしょ、
そりゃそうですよ。
となんか当時のあの戦の跡とかって残ってたりするもんなの、弾痕とかさ
あったよ、確か土蔵にねありましたよ。
あ、そうです
か、弾痕が残ってるとか、
うん、まああまりね戦争の跡地だもんね。
あ、今でも結構その土掘ったら弾丸が出てきて、
あ、そうですか、
うん、
薬莢とか出てくるの、
薬莢も出るけど、あのか勝ち、なんつったかな、弾丸と弾丸がこうぶつかった弾がよく出てくるっていう、
そんな、
それぐらいだから激しい打ち合いがあったんだみたいな、なんとか弾、
そんなことってあるの、
まあ出るみたいな、実際あったみたいですよ。
そんなもんゴルゴ13とかしかできないんじゃない
ゴルゴ13ね、うん、
はい、さあ続いては51番、
はい、
はい、眠る間もなく熊本の町に着きたり我が汽車は、
うん、
九州一の大都会、
うん、
人口5万4千あり、
はい、
この歌が作られた明治時代よね。
明治です。
九州一の大都会は、
うん、
熊本だったんですか。
まあだから博多と福岡がまだ多分別の町なんでしょう。
ああ合併してないんだ、
うん、
ね、熊九州のほぼ中央にあたって慶長6年に加藤清正がお城を作った、
うん、
でその後細川氏が支配して、
そうですね、
53万石と城下とのまんま明治維新を迎えた、うん、そうか、福岡博多が別の町だから大きいっていうイメージが当時はないんだ、
100年前、福岡市と博多市が、まあ、名前が違うかもしれないけど、
うん、
別の町なんで今の福岡なら多分大きいんでしょうけど、
そうでしょ、だって九州代表するちょっと福岡だ
と、北九州もそうでしょ、小倉と八幡と別だし、
そうですね、はいはいはいはい、 この時は人口54,000人の熊本が随一の大とかですか、
うん、なんですね。
ね、
明治期は結構城下町がでかいんです、
ね、そうですね、前やったね、
うん、
あのね、地震もあってあれからも随分経ちますけど、
はい、
まだまだ熊本城の復旧はね、
なんかちょっとなんかこの前進んでましたね。
ああそう、うん、ね、楽しみですね。
さっきの久留米の有馬っていうお家はあの九州の有馬とは違う有馬県でした。すいません、
天正少年施設団
でいう有馬、九州の有馬とは違う、もともと近畿地方にルーツなら有馬県、
あ、有馬温泉であればね、
あっちの、まあまあ、あっちの方でのルーツの、
はい、はい、承知しました。では52番、熊本城は西南の駅に名を絵師無類の地、
うん、
細川宇治の形見とて今はおかるる六師団、
うん、
ああ西南の駅の時は
熊本城って西郷軍に取り囲まれて攻撃されるんだけど、熊本城って最後まで戦い抜いて勝ったんで、まあまあその非常に堅い
城だ、難攻不落な城ですよね、
部類非常に強い城
で、今は
第六師団、第六師団が置かれてるという
本部になってるわけです ね、
そうですね、
熊本城がね、
はい、
これはこの戦前の人からすると名誉なことなのかね、その熊本城が第六師団の本部が置かれている
、あ、まあまあやっぱり師団の本部があるっていうのはまあ一つのねステータスなんで、町の
まあそうだし、うん、経済的にもね、
もちろん潤うし、ね、もうすごい誘致合戦とかすごいからね、
あ、
新しい師団が置かれるって時、
あ、そうですか、うん、そうすると接待するんですね、
まああるでしょうね、
はい、もうちょっと頑張ろうかな。
せやね、もう一個、53で一応熊本が終わるんかな。
あ、じゃあここまででしょう、はい、最後53
なんですね、はい、
はい、町の名所は水前寺、公園清く池広し、
うん、
宮はもみじの錦山、寺はほっけの本明寺、
はい、
水前寺と本明寺の、
うん、
案内ですね。
そうですね、
水前寺ってこれ清子さんのこと、
ここの出身じゃなかったっけ、水前寺公園って大きな公園あるでしょ、
うんうん、あ、本当に水前寺清子って熊本なの、
チーター違いましたっけ、
知らないにゃ
誰それ、あ、
そうだにゃ、
まあね、そんな、うん、猫かと思った、
うん、それにゃ、うん、え、水前寺清子って生きてるの、
幸せは歩いてこん
なに、なんであの人チーターって言うんだ、
またそんな、
ね、
チーターに噛まれたんじゃない、
爽やかに、ね、恋してるからかな、
うーん、爽やかに声、
恋ごめんなさい、爽やかに、
あ、やっぱり熊本出身ですね、
あ、そうです、はい、爽やかに恋をして爽やかに泣きましょう、
ああ本名がタミコちゃんで、小さなタミコちゃんでチーターって呼ばれてたらしいですね、
あ、まあ小柄そうだもんね、チーターってね、うん、あまり歌はよく知りませんけど、なんか子供の時から知ってるよね、
水前寺清子ね、知ってるでしょう、最近確かにあまりお見かけしないね、
う
ん、
ありがとうとか見てたよ、
ありがとうってあんな再放送でしょ、
もちろんそうですよ石坂浩二とね、
ああ、平ちゃんと、そうですね、うん、うん、
まあ皆さん良いお年ですわな、
昭和61年に紅白を出られたのが紅白の最後ですね、はい、
そんな時出てたんだ、
出られてましたね、
何歌ってんの、
男360度
ああ、
360、
まあ、そういう歌ばっかなのかね、うん、本名寺っていうのも有名なんですね、
本名寺はあるある加藤清正があの日蓮宗の熱烈な信者なんで、
はあ、
加藤清正ゆかり の、 あの法華宗ね、日蓮宗のお寺で、
なるほどね、
はい、
うん、そうか、日蓮宗、それね、またどっかで出てきますわ、
どういうこと、
え、あれに少年施設団の話でね、
ああ、そうなん、
出てきますね、
へ、
はい、さあ 次でこれ最終回行っちゃうかな。
せーやーなー、うん、はい、
ね、次は、次回はね、終点目指しましょう。
はい、
はい、今日はここまでにしましょうね。おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。お便りテーマがいろいろとあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter はひらがなでおもれきと検索してください。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。